まっこと人物辞典、今日は第400、はい、先生カフが
あ427ページです。
はい、そうです。今日はですね、兵庫県丹波県民局長の今井義弘さんです。今井さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
丹波県民局長ということですけども、うん、いつからですか？
非常に温和な土地柄でですね、
はい、
ゆったりとした気分で調査していただいております。
あら、いやいや、
いつから
お尋ねさんはいつから県民局長？
すみません、大変失礼しました。
いいいい、
今年の4月からですね、赴任しております。
この4月ですね。
そうですか。
もともと今井さん、丹波のご出身ですか？
いや、全く丹波とはそういう意味ではご縁はなかったんですけれども。
どこのご出身ですか？
三重県生まれで奈良県育ちで、高校1年生の時に稲川町というところに親と引っ越してきてから兵庫県民です。
三重県どちらですの？
四日市です。
これまた奈良県へ？
奈良県、親が大阪に勤めてたんで、はい、奈良の大和八木というところで小中と過ごして、あと
八木言ったら桜井の近所の八木ですか？
そうです。
小学校中学校と奈良にして、
はいはい、
で稲川町
に、
またその、稲川町にとってもちょっとユニークな話ですね。
稲川町も名前を聞くとのどかな感じですけど、ニュータウンがたくさんありまして。
ああ、そうかそうか、そうですね。親
がそこで住宅を購入したということで移ったんですけれども、
日生中央か小金台か、はい、その辺ですか？
もうそこからずっと稲川町にしばらく来たんですか？
いえいえ、その後大学で東京の方に行ったりとかしてるんで、出たり入ったりしますけれども、基本的には稲川町にいたんですけれども、県庁に入ったんで神戸市で暮らすようになりました。
いろいろのさまよえるオランダ人みたいな。
いやいや、そんな立派なもんじゃないです。
すごいたくさん引っ越し利用されてますね。
いろんな場所ほな見てこられて、
はい、
どこが良かったです？まあ、それは兵庫県言わないしょうがないな、立場上ね。
神戸住んでる時は神戸が一番だと思いますけど、最近徐々に丹波が一番だと思い始めています。今
丹波に住んでられますの？それとも
今はですね、流行りの日域居住ということで、はい、平日はこちらに行ってですね、ちょっと土日家の関係で神戸の方に帰らせていただいたりというような、今流行りの日域居住スタイルで暮らしてます。
へ、そういう流行りなんですね。
入らそうと我々も
それもありですよね。普段はそのウィークデーはお仕事場のあるところにいて、土日はまた別の好き
なところ。まあ神戸からやったら春日のインターチェンジぐらいで1時間ぐらいですかね、車でね。
それぐらいの距離ですんで、もちろんすぐに帰ったり来たりとかすることができる。
今井さんご自身は、
はい、
高校は兵庫県ですか？
高校は大阪なんです。
大阪で、全然もうバラバラですね。
ただ父が神戸出身なんで。
あ、そうだったんですね。
神戸愛と兵庫愛を昔から聞いて育ったんで。
お父さん神戸のどの辺ですの？
神戸のですね、まさしく中央区 のど真ん中のところ。
へ
そうなんですか。
それで、東京で大学行かれて、大学どちらですか？
大学は早稲田に行ったんですけども、その後民間企業に入ってですね、仕事、営業の仕事をしてたんですけども、いろんな仕事をしたいなと思ったとこ矢先にですね、家帰ったら県の職員募集というのがありましてですね、で、いろいろ調べてみると、いろんな仕事ができると、で、もともと国際的な仕事とかですね、やるとか、あるいは一方ではその地域の仕事をするとですね、こう両極端をしたいなと思ってましたんで、いわゆるローカルとグローバルの両方を、体験できる職場と思った時にですね、県ではできるということが分かったんで、それならば一度受けてみようということで、
はい、大学の時は何を専攻してられました？
いや、もう普通の経済学ですので、はい、一般的なものでございます。
でサラリーマン何年ぐらいやられたんですか？
サラリーマン1年目でですね、もっと多様な仕事をしたいなという気分に至った時に、たまたま募集のチラシじゃない新聞の広告を見てですね、
ちなみにその民間の企業は何系の会社に
電機メーカーにいたんですけども。
へえ。もっとこうもっと地域密着、もっとこうワールドワイドな仕事をしたいと。
シンクグローバルにアクトローカリー。
いろんな要は多様性に富んで仕事をするにはですね、うんうん、やっぱりいろんな部署がある所属があるところがいいなというところでですね、うんうん、兵庫県に、志望したという次第でございます。
結局兵庫県に勤められて今で何年です？
今でですねもう忘れたんですけど34年ということです。
30年ちょっと、
やっぱりいろんな仕事を、
やっぱりいろんな仕事できましたか？
当初の希望通りですね、うん、地域づくりとか地域振興を絞って、例えば企業誘致とかですね、うん、あるいは集落、今まさしくそうですけど集落の支援をしたりとかっていう仕事をする一方で、はい、海外の ODA 事業をやったりとかですね、うん、海外大学院に派遣されたりということで、両方を体験することができたので。
海外大学院どこに行かれました？
ワシントン州というところと、兵庫県は姉妹州なんですけども、
シアトルのとこね、
そこのエバーグリーン大学という大学の修士コースに行く研修コースがあったんで、はい、それで2年間シアトルの近郊の方に住んでました。
MBA かなんかですか？
MPA といって、ちょっとマスターオブパブリック、次はパブリックの方ですね。アドミニストレーションで、
それで県に帰ってこられて、
はい、
でその後はどんな仕事をされましたか？
その後はですね、基本的には産業振興の仕事と、はいはいはい、あとは企画ということで、地域創生戦略とかですね、長期ビジョンとか、そういう、計画を作る仕事をですね、しておりました。
そしたら大体やっぱりその一般企業から県に勤めようと思われた時の、はい、目的みたいなのがだいぶ実際にはやられたわけですね。
いろいろ地域を巡ることができたんで、うん、非常に満足している次第です。
でその中、今も出られた中でね、具体的にこういう成果が出ているで面白かったようなことあります？
具体的な成果ですね、これはちょっと海外の話なんですけども、私はアジア防災センターというところにいたんですけども、ODA で防災事業というのをしてたんですけども、例えばネパールで家の引き倒し実験とかといってですね、耐震改修をした壁としてない壁を同じ力で引っ張ってですね、どれだけ壊れる度合いが違うかというのをですね、一般の方の前でやったというような経験があるんですけども、
そういうイベントごとをされたってこと、イベントをされたって
こと、そういう一つの、向こうにとってアトラクションでもあるんですけども、家の引き倒し実験みたいなことをやったんですけど、そうすると非常に多くの方がですね、耐震改修の意義というのがですね、分かっていただいたということで、なかなか大変な事業だったんですけども、感動したということがございました。
しかも大掛かりですもんね。
県内の地域振興ではどんなことをされました？県内での地域振興に関しては、
4月末以降ですね、なかなかコロナの関係でですね、集落の方にお会いできることがはばかられるような状況なんで、あれなんですけど、ただ去年まで私地域創生局長という仕事をしてたんで、丹波はじめ集落の方と一緒にですね、移住対策とかですね、そういう事業をさせていただいてたんで、過去、5年間その地域創生の仕事をしてたんですけども、十分集落の方とはですね、親しくなることができました。
今のお話で兵庫県への移住促進みたいな、県全体としてその人口が、減ってきてるわけですけども、現実的に移住促進事業で、実際にどっかから転入してこられたというような例がありますか？
かなり去年は増えました。
そうですか。
例えば丹波を取ってみると、要は移住対策という施策の中で移住された方が225人ということで、これは丹波10万人規模のところなんで、それなりにインパクトのある数字なんですけれども、非常に今人気を博してまして、古民家なんかに移りたいという人は多いんですけれども、なかなかもう出物の物件がなくなってきつつあるという状況でして、
で
阪神間から大阪とかに行ってるんで社会源は大きいんですけども、丹波のようなちょっと自然豊かなところはですね、今注目されてて、非常に多くの人が移住しようと思っていただいているところで、ブームが始まりつつあるというか、もう始まってると思います。
これ、ある意味でこのコロナ禍の、災いで、逆に言うとやっぱりソーシャルディスタンスやとか、
そうですね、
密を避けるとか、テレワークやいうことになったら、
そうですね、
丹波なんかも高速道路で京阪神、うんね、みんな1時間ですから、ええチャンスですね。
あの平日普通はここでテレワークをして、うん、あの週に1回とかね2回あの神戸とか大阪に行くというライフスタイルが非常にやりやすいところですので、うんね、これから非常に有望だと思ってますので、我々もいろいろ取り組みをしたいと思っているところです、ま
あ、テレワークで、コロナ禍でそういう方向に行ったいう人は、その日本全体でいうと割合はそんなに多くなくても、まあ、丹波の受け入れの容量からいうと結構これから希望が持てるんちゃいますね。
そうですね、かなり増えてきて丹波の地域社会も大きくこれから変わっていくんじゃないかと思ってます、うん、で全国的な数値っていうと20代30代の移住規模というのが今非常に首都圏とかですね、はい、関西圏に増えてきてますんで、うん、潜在的なマーケットというんでしょうかパイはですね非常に大きいから、うん、前途はかなり有望じゃないかと信じております。
まあ、その場合のね、この事業を進めていかれる上でも、難しい点言うたらどんなことがありますの？
やはりですね、うん、いきなり来てですね、うん、知らないとこに来て住むというよりもですね、やっぱりいろいろ地域に慣れてですね、うん、地域の人と交わってですね移っていっていただくということが必要かなと思ってます、うん、でそういう意味ではですね、いろんな段階での交流の機会、例えば最初観光で訪れていいなと思った人に対しては滞在したりとかです、滞在して体験ツーリズムということでですね、うん、収穫体験とかそういうのをやっていただくとか、でもうちょっとだってもっと深く関わりたいと思ったら週末だけいつも泊まれるようなゲストハウスを斡旋したりとかですね、あるいは一時滞在の施設を用意したりとかっていうことで段階的に入っていけるようなですね仕組みを整えたいなと思っております。
いきなりはやっぱりこうハードルがね、こう
決断も
決断もせなあかんからっていうのはあるかもしれないですけど、徐々に徐々にっていう、
ですから行きつ戻りつというんでしょうか、うん、いろんな付き合い方ができるというですね、うん、いうことが一番大事、地域とその人がいろんな関わり方ができるというのが大事じゃないかと。
そうですよね、
まあ、この番組でも数週間前のあるコーナーで播磨地域でね、はい、何日間か、はい、何週間かをもうそこへ住むいうような一軒家を、ね、提供するような町もありますしね、
ですから、まあ、地域それぞれ今工夫を凝らしてですね、いろんな形で住まい方とかですね、うん、暮らし方とか働き方っていうのを提案させていただこうとしているところです。
これこうじゃないとっていう決めつけるじゃなくても、いろんな多様な暮らし方、
そうですね、
住み方ができるというのがね、
丹波の暮らし方は一つではなくてですね、うん、いろんなパターンがありますと、うん、ただ一つだけ基本は脳に親しめるとかですね、舌、うんうん、に親しめるというのは共通ですと、うんうん、まあ、そんな形でですねアピールしようとしております。
で4月から丹波に赴任されたということですけども、うん、最初にちょっとお聞きしそびれたわけですけど、今井さんから見て丹波の良さといいますか、特徴、まあ、交通の便以外でどんなところあります？
丹波はですねほどほどに全て揃っているということで、いわゆるバランスがいいということ、うん、それと私も奈良の大和坊に出身だからそう思うかもしれないんですけど、はい、同じぐらいの高さの山に囲まれてるんで、うん、安心感があるんですよね、
うん、
抱かれてる、囲まれてるという、まあ、そういうこともあってですね、人も温和で非常に暮らしやすいなという地域だと思います。
いいですね。なんか私は聞いたことあります、その山に囲まれている安心感っていうのは、住まわれている方にこうすごい安心すんねんみたいなのをよく聞きますよ。
そこがやっぱり一つの売りだと私たちも思ってます。
山の恵みに。
でそれと同時にその丹波を、旧丹波の国は西4割が兵庫県で東6割が京都府で、
はい、
その不健康を超えて、今コロナ禍でそれは動いてあかん言うてますけど、その地域振興としては兵庫県と京都府合わせて大丹波の構想があるんですね。
大丹波という一つのキャッチフレーズでですね、丹波のこの7市町とですね、京都府と兵庫県で一緒になってですね、平成22年から協議会を作って、観光振興、広域観光ですね、それと農産物のブランド化などの取り組みを進めています。 で、まあ、高速道路もその間にこう整備されてきましたんで、うん、非常に今回りやすくなりつつあってですね、うん、あの昨年などはあのドライブスタンプラリーなどやったんですけども、うん、あの多くの方に参加いただいたというところです。
これから具体的にその、あのスタンプラリーみたいな面でいきますと、何かご計画中のことあるんですかね。
あの昨年に気づいて今年もですね、はい、あのスタンプラリーを計画してるんですけども、はい、ただあの今のこの状況ですので、うん、あのいつから始めるとかそんなことはちょっとなかなか、うん、あの定まっていないんですけども、はい、まあ、あの今日が緊急事態宣言の発出ということで、うん、あのはばかれるところもあるんですけど、まあ、秋晩秋ですね、秋口か11月ぐらいからですね、はい、あのドライブスタンプラリーをですね、あの始めるということを今企画しているところでございますが、まあ、これもあの状況に応じてですね、あの弾力的に考えていきたいなと思っているところです。
このまま大丹波構想の一つの動きとして、はい、丹波に来た大河ドラマの主人公で明智光秀を NHK に働きかけたわけですよ、
はい、
ねえ、ただまああれ、あのコロナ禍で話が中途半端で終わってしもて、は
い、そうでしたっけ、
丹波来るで、もう兵庫県の丹波が黒い城やあの八上城やいうとこになってパパパパッと終わってしまった。
そうなんですね。
あのまあ、とはいえあの黒い城とかですね、うん、あの八上城の認知度というのはすごい上がったかと思います。であの昨年度も、まあ、そのコロナ禍でなかなか観光というのがあの下火ではあったんですけども、うん、あの個人客の方はそういう中でもですね、かなりたくさん見えられてですね、うん、あのまあ、かなりただ篠山の城下町のところとかはあの土日は賑わいを見せていた時期もございました。
そうですね、まあ、ある意味で、はい、この期間中にじっくりとこう計画を熟成させて、うん、コロナ明けにボンとね、いうことで頑張っていただいたと思うんですが、
はい、ありがとうございます。で、私もその、まあ、一過性の観光というかあのイベントとかですね、うん、施設観光というよりもこれからのこと体験ということでですね、はい、何かあの地域で あるそこにしかないことをですね、うん、体験していただいて、ファンになっていただいて、うん、でゆくゆくは滞在とかですね、うん、交流というのを考えていただいて、最終的には移住というのもですね、視野に入れていただけたありがたいなと思って、
そういう意味でも段階的にちょっとずつ、
はい、
ちょっとずつ、ね、ちょっとずつこう丹波を好きになって、ね、もらえたらいいですよね。
はい、
はい
はい、
ということで今日は、兵庫県丹波県民局長の今井義弘さんでした。今井さん、どうもありがとうございました。
田
辺誠のまっことラジオ AM558 キロヘルツ FM91.1 メガヘルツ。